もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
はい。
最初に年齢を教えてください。
60歳です。
60歳。
はい。
今、結婚してます？
はい。
奥さん何歳ですか？
57 です。
57歳。お子さんは？
長男が29です。
で、今は一緒に住ん
で？いや、一緒に住んでません。
そうすると今お二人で暮らしてるんですね。
いや、子供があと一人残ってます、こっちに。娘がですね。
お嬢さんが。はい、わかりました。はい、そのお嬢さん何歳ですか？
25ですかね。
25歳。はい、わかりました。はい、で、どんな相談ですか？
自分の借金の問題ですね。
あ、あなた自身の借金ね。
はい、です。はい、
どのぐらいあるんですか？
全部で130ぐらいですね。
130万。
はい。
で、その借金を奥さんはあなたが借金していることを知ってるわけ？
薄々は感じてますね。
はっきりは言ってない、薄々感じてるということですね。
はい、
ということは、なんかその家族でお金がいって、借金したっていうんではなくて、
はい、
家族のこととは関係なく、奥さんのこととは関係なく、あなたが借金をしたということですね。
はい。
で、それはどのぐらい前の話ですか？
金融機関から最初に来たのが、借りたのが3年ぐらい前ですかね。
3年前に、一番最初借りたのはいくらですか？
50借りたんですよね。
50。その50万円は何に使ったんですか？
まあ、いろいろとですね、遊びとかですね、もう仕事がなくて家に置いてもむしゃくしゃして、もうパチンコに行ったりするのにですね、イメージな感じですよ。
パチンコに行っても思うように儲からない。
はい。
損することばっかり。
一人の積み重ねですね。
だけど、面白くないからってパチンコ行って、だからといってギャンブル依存症になったわけではないんですよね。
はい。
やらないときにはやらないでいられるわけね。
ですね。借りるところがあればやるかもしれんですよね。
あ、もう要するに130万まで行ってもうそれ以上借りるところがなくなったということ？
そんな感じですよね。もう
この130万のどんどん増えていくの？
いや、それがですね、
うん、
金融機関はもう2年半前なんですけども、
うん、
あとの個人の方はまだ半年ぐらい前なんですよね。
そうすると何、金融機関から借りたのと個人の例えば友達なら友達なの借りたのと合わせて130万ということね。
はい、です。
それで個人っていうのはどういう人ですか？親戚とか友達とか。
例えば知人の、あとはまだ一人はもう同人なんですよね。75かな。
それでその人たちから今借金返してくれって言われてんの？
いや、一応はもう3ヶ月ぐらい前に返す予定で借りたんですけど、借用書書いて、
うん、あの借用書を書いて返す予定でって、返せば当てあったんですか？
自分の持ってるものをちょっと売ろうと思ったんですけども、
うん、
それも途中でまあパーになってですよ。
売れない。いや、例えば売ろうと思ったの、どんなものを売ろうと思ったの？
一応船ですよね。
船？
船外機があったもんですから、それを売ろうと思って。
船ということはあなたあれですか、遊びの船じゃなくて仕事の船ですね。
いや、趣味のやつがあったんですから。
趣味の船。あ、そうですか。もう
4年ぐらい寝かしてるやつがあったんですよ。
だけどこの船を変えるっていうことは仕事じゃなくて趣味でね。
はい。
お金かなり自由になってたんでしょ、あなた。
それも自分で借り出して買ったやつじゃないんですよ。
買ったんじゃなくてもね、船を持ってれば維持費かかりますでしょ。
いや、船も維持費じゃほとんどゼロ円なんですね。自分のところ持って帰るからですよ。
わかりました。そうすると船が持ってたっていうのを聞いて、結構その借金する前はお金回りが良かったと思ったんですけど、そういうわけではないのね。
はい。
わかりました。それでその130万で、
はい、
まあ、友達から借りたのは別として、金融機関から借りたってやっぱり利子がつくでしょ。
はいはい。
で、どんどん増えていかないの、この借金は。
減ってきますよね。だからもう今、約2ヶ月前から払ってないんですよね。
2ヶ月前から払ってないと。それで今日の相談っていうのは、その奥さんには言っていないと。
うん、まあ言ってないんですけども、一回だけあの督促状見たんですよね。
あ、奥さんが、
うん、去年だったですかね。
じゃあうすうす知ってんじゃなくてちゃんと知ってんじゃないですか。
だから一箇所はもう知ってるっていう感じですよね。
うん、まあ一箇所あればなんかいろんなところに借金してもらうは思うだろうね。
他にもしてるんじゃないかなと思ってるでしょうね。うん、
それで今、60歳で働いてんの？
自営業で今ですね。
自営業だったらね、頑張って、
う
仕事の時間を長くしたり、いろんな工夫で収入を増やすことはできるんですか？
なかなかですね、それはですね、もう難しいですよね。
わかりました。それで、はい、あなたの今日の相談というのは、その130万借金して、仕事はしてるけれども、そんな儲かるわけではないと、はい、自営が。
はい。自分でもらもう、去年まではバイトに行ってたんです。
うん。
自営業は昼間だから、夜はバイトに行けたもんですか。
あ、夜も。
うん。
ま
あ、それがちょっともう、バイトもなくなったもんですから、今年なんかもう、月に1回言ってくるか、2ヶ月に1回、もうここ2ヶ月ぐらい言ってきてないんですよね。
うん、
ある時は去年まではもう週に2、3回来たんですよ。
ということは、結構大変だね、はい。昼は昼で働いて、夜は夜で働いてるわけだ。まあ、毎日じゃないけどね。
なんとか自分で頑張って返そうと思ってやってきたんですけど。
はい。それで今日のあなたの相談というのはそうするとどういうことなのかな。そういう形で、今130万返す当てのない借金があると。はい、返さなければならない借金で、あなたも返さなければならないということを知っていると。
はい。
それで返そうと思うけど返せないと。
はい。
どうしましょうってことね。
はい。
はい、わかりました。今日はスタジオに弁護士の大迫恵美子先生がいらしているので、伺ってみたいと思います。
はい、
もしもし？
はい。
はい、こんにちは。
どうも、お世話になります。どうも、はい、お願いします。
自営業だそうですけどね。
はい、
その自営のためのいろんな機械だとか、例えば備品だとか、はい、そういうようなものが何かありますか？
機械関係ですか？あります。
そういうのがないとできない仕事なんですね。
はい、です。
お家は、自宅は持ち家ですか？
自宅は、親の持ち家ですね、うん。親と一緒に住んでいる感じです。
で、それはあなたの名義分もあるんですか？
いや、ほとんどないです。
まあ、親御さんがご健在で、親御さんの名義になってるってことですか？
父親だけですね。
まあ、はい、それ返せないんだとするとね、
はい、
手段は一つしかなくて、破産ですよね。
はい。
破産っていうのは、まあ、あなたの持ってる財産をね、全部、その、まあ、投げ出してっていうか、その、お金に変えて、はい、債権者に返しても、残り返せない部分ができちゃうと。
はい。
こういう状態になってる時が破産なんですけど、
はい。はい、
だから、まあ、あなたの場合、その、自衛のための機械とかね、そういう類のものですよね。
はい。はい、
そういうものを処分しても借金の額には足らないっていうことなんでしょうかね。
はい。まあ、でも個人名義じゃないですから。
会社名義。で、はい、会社の代表者はあなたではないんですか？
違います。
あ、そうなんですか。じゃああなたはその会社で雇われてる形になってるわけですね。
まあそんな感じですよね。
うん。まああなたの財産がないんだったらね、それはまあ破産ということは割と簡単にしやすいですけど、
はい。
その方法しかないんじゃないかと思いますよね。
破産宣告ですか。
ええ。まあ、ただその借りてる先がね、お友達とか、75歳の女性っていうのは、お友達ですか？
古い方の知り合いですね。
ああ。まあ、そういう方たちに不義理をせざるを得ないんですけど、それがあなたの方でそういうことができるかどうかですよね。
はい。
これ破産っていうのはね、金融機関であろうと、お友達であろうと、借金は借金でみんな同じものですから、必ず平等に扱わないといけないんです。
はい。
金融機関には返さないけど、お友達にだけはこっそり返したいっていうわけにはいかないんです。
ああ、はいはいはいはい。
だから、もう全部をね、はい、借金という借金全部を一律に手続きで処理しちゃうのでね。
はい。
まあ、金融機関なんかはそんなあなたを恨んだりはしないですけど、知人、お友達はやっぱり恨みますよね。
はいはい。
あなたを信用して貸したのにっていうことでね。
はいはい。
だからある意味その破産をするってことはそういう恨まれちゃうということも含めて覚悟のいることなんですけど、
はい、
それができますかね。
じゃあ頭を下げてもうそれをお願いするかですね。
うん、まあそうですね。
ごめんなさい、もう破産宣告しますんで、
もうどうしようもなければね、そうしなきゃいけないんですよ。
はい。
まあ私は東京におりますのでね、東京と東京以外のところとではちょっと感覚が違うんじゃないかと思うんですけど、割と東京のようにたくさん破産する人のいるところではね、まあ案外その人間関係もドライで、まあしょうがないですねっていうことで割り切れる人もいるんですけど、やっぱりそれ以外のところはずっとね、昔からそこに住んでいて、同じ知り合いとか友達っていう言葉を使っても密度が濃いっていうか、人間関係が強いので、なかなかその知り合いをね、踏み倒しなさいっていうことを言っても、皆さん非常に抵抗されることが多いので、でも本当に払えないときはそうするしかないんです。それとですね、破産手続きっていうのは地方裁判所に行ってやるんですけど、やっぱり都道府県それぞれ違うんです。少しね。 やっぱり東京が一番ドライで、あなたのこの借金の原因っていうのは、まあ、パチンコだとか、これ良くない原因なのでね、
はい、
面積不許可事由っていうんですけど、
はい、
借金をチャラにしてくれない可能性のある悪い借り入れなんですよ。
はいはい、
要するに遊びのためにお金使っちゃってね、
はい、
でもう払えないから払いませんっていうことでいいのかっていうふうに、まあ、みんな思うわけですけど、
はい、
まあ、東京なんかでは割とね、まあ、そういう人たくさんいますので、そうは言ってもしょうがないじゃないかっていう割り切りなんですけど、地方へ行けば行くほどね、法律でやっぱり認めてないんだから厳格にやんなきゃダメじゃないかっていうことで、
は
い、いろいろあのしつこく言われたりね、あるいは場合によっては最悪面積不許可にしちゃう、つまり借金チャラにしてくれないっていうね、
はい、
そういう可能性もあるので、
はい、
やっぱりその地域のこういう問題を取り扱ってる弁護士さんにきちんと相談してね、
はい、
丁寧に仕事してくれるところに頼まないとダメです。
地元の、
そう、地元のその問題を専門にかなり長くやってる人ね、
はい、
一定程度長年あのそういう問題を弁護士としてやってる人のところに、信頼できる先生のところに行ってやってもらう方がいいですよ。
弁護士に相談するにやっぱ費用がいるんでしょう。
もちろんいりますよ。まあ、あなたのね、収入があまりにも、まあ、あまりにもってことないけど、一定よりも少ないと、ホーテラスっていうところがあります。
は
あ、そこはね、お金のあまりない人に、弁護士費用を立て替えてくれるところです。弁護士会と近いところに置いてるところが普通だと思うんですけど、まあ、弁護士会に聞いても教えてくれると思いますけど、
ああ、はいはい、
そこに行って相談すると、最初の相談無料ですから、
ああ、最初ですね。
ええ。で、弁護士費用を立て替えてもらって、手続き終わった後で分割で返していくっていう、そういうところがあります。
ああ、はいはい。
まあ、毎月5000円ぐらいずつ返せばいいよっていうところが多いと思います。
ああ、ですか。
はい。だから、そういうところに相談にいらしてね、まあ、そこに行ってる弁護士は多くの場合、そういう借金の問題を取り扱ってる人が多いですから、
はい。
そこで相談して、それでパチンコとかね、はい、そういうことで借りたお金なので、はい、難しいかもしれないけれども、はい、きちんと最後までね、はい、やってもらえますかっていうことをよく相談して、
はい、
で、ただ多分ね、いろいろ費用がたくさんかかるって言われると思います。それ用意しないといけないよって言われるかもしれません。 そこも地域の実情があるので、よく相談して従うしかないですからね。裁判所が決めてる手続きですから、はい、で、その、あの指示に従って破産するということしか方法ないんじゃないでしょうかね。
わ、はい、かりました。一応こうテラスですか、一応相談だけでも行ってみます。
そうですね。それであの、はい、ちょっとなんかね、難しいって言われたらすぐ投げ出しちゃったりしないで、何か例えばこういうことしないとダメだって言われて、あ、それは難しいんですけど、じゃあ次の策としてどういうことがありますかっていうことを粘り強く聞いてね。借金の問題は放置して良くなることはありませんので、
はい、
どんどん増えていくだけですのでね、簡単に諦めないで、なんとか粘り強く解決する方向を考えた方がいいですよ。
はい、わかりました。
もしもし、
はい、
もしもし、今あのね、あなた、はい、大迫先生の本当に親身なアドバイスだけど身に染みて聞いていた、
はい、はい、
今までこういうことってのはないんですか。逆境っていうのかな、どうしようもないようなことっていうのは、
うん、いやー、どんどんなかったんです。ここ最近なんですよ。だからこういうことしまってからですね、
こういうその大変なことっていうのは初めてなんですね。
はい、
それじゃあね、まあ、本当にいいアドバイスを大迫先生からいただいて、そのに従うんですけどね、
はい、
これあなたやっぱりいい機会だと思わないといけないね。今までなんか適当に生きてれば人生うまくいくのような風の考え方をしてたところがあるんだよね。
はい、
だからこれでね、この逆境でもって初めて一回り大きく人間になるんだと、
はい、
この逆境が自分の学校だと、そういうふうに捉えて、
はい、
最後に大阪先生が言われたように、その粘り強くっていうのはそういうことなんですよ。
はい、
このことの中で自分は成長していくぞっていう姿勢がないと、途中で投げ出しますから、
はい、
そうするとどんどんどんどん悪くなるだけ。
はい、
よろしいですね。自分への挑戦と受け取ってください。
はい、
はい、どうも失礼します。
はい、どうもありがとうございました。失礼します。
逆境は最高の学校です。